暑いですね。暑い、実に暑いです、初中お見舞い申し上げます。群馬県 38.9 度ですか。暑いですね、本当にもう合言葉は暑いですね。いやもう太陽のパワーはすごいです。この季節の暑さっていうのもまたそれはそれなりにいいものですけれども、もう気温が体温を超えてくるとちょっとどうしていいのかという感じになりますが、まあ今日はそういう太陽の話題も出てまいりますけれども、吉脇、9章をお教えください。吉脇の9章、ちょっと前半を読んでいきたいと思います。さて、ヨルダン川のこちら側の山地、低潮及びレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとした。しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎ当てたブドウ酒の皮袋とロバに追わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はそのヒビ人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ、どこから来たのか。で彼らは言った。しもべどもあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂を呼び、主がエジプトで行われた全てのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシュボンの王シホン、及びアシュタレットにしたバシャンの王、王になさった全てのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は民のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに、私たちはあなたのしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日に、それぞれの家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。ヨシュアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやると盟約を結んだ時、回収の上に立つ族長たちは彼らに誓った。ということで、まあ、こんなお話が展開していくんですけれども、エリコとアイでの出来事を聞いた周辺の王たちはですね、イスラエルに対抗すべく連合軍を結成して集まるんですね。ところがこのギブオンという、民はですね、まあ、これに組みすることなくイスラエルに取り入ろうという作戦を巡らすわけです。戦うどころか自ら望んで、まあ、奴隷でもいいからイスラエルの下で生き延びるという選択をしたわけです。で、今お読みしたようにすぐそばにもうこのイスラエルの民のただ中に住んでいる感じなんですけれども、あたかも遠い国から長い旅を経てやってきたというような、まあ、ちょっとこう臭い三文芝居を打ってですね、まあ、そのあまりのわざとらしさにヨシュアたちも怪しいとは思っていたようなんですが、14節にありましたように主の指示を合わなかった、ね、神様の御声を聞くことなく、御言葉をいただくことなくですね、盟約を結んでしまう、まあ、盟約というのは友好条約みたいなものですね、まあ、イスラエルの神の力を認める発言などを聞いたものですから、まあ、それをまあ信用したのか主の指示を仰がなかったということです。 ところが3日後にそれは嘘だったということが分かってしまいますが、主の前に誓ったので、まあ、その誓いを変えられないということで、彼らは滅ぼされることなく、まあ、奴隷となって、焚き木を割る者、水を汲む者という表現が使われていますけども、そんな風になったわけです。まあ、今日も本来滅ぼされるべきものというんでしょうかね、私たちの中で完全に断ち切らなければならないもの、この世とのいろんな、まあ、妥協でしょうか、その不自然な、まあ、有効状態というか、あってはならない妥協の結果ですね、なんとも釣り合わぬ首輝きを一緒につけているというか、ぎこちない様を、まあ、あちこちに見ることができますけれども、まあ、このギブオンとの妥協というのはそうしたことのモデルであるような気がします。本来この主にある権威、主の前にある命の集まりエクレシアというのはですね、組織されるべきものでもないし、また誰かが仕切ったり人が人の上に立ったりですね、そういう教えや約束や集金などのシステムを作るべきものではないんですね。命なんですから、そんなこと思います。私も一応こうした教会の集まりがあり建物があり、そうしたことの、まあ、何のスケジュールもない、とにかく集まろうか何しようかというようなことをその都度話し合っているのは困るので、一応何日に集まろう、日曜日に集まろう、この時間に集まろう、大体こういう流れでやろうとか、私がメッセージをするとか、ここからメッセージをするとかも最低限なことは決まってるわけですけど、それ以外のことは決めてないですよね。それはいいと思います。で、その最低限決められていることであったとしても、その決まり事の中にはまっていく感じというのはどうしても否めないわけです。メッセージがあるので準備するみたいな、その時間があるので来るって、まあ、それは当たり前なんですけども、まあ、いろんなことが私たちがこの世で何かをしていくためには何らかの形を持たざるを得ず、何らかの組織や約束をとせざるを得ないというかですね、そこにやっぱりはまり込んでくるさまざまなものに対しては、まあ、警戒心というのを常に持っているべきかなということを思います。で、毎回私はこのお話するために思うわけですけれども、神の御言葉です。人が取り継ぐ人が、それを持って語るにはあまりにも重すぎるものですね。まあ、今日のお話も非常にスケールの大きな話で、話すのがもう怖くなるような感じですけれども、それでも神様の御言葉で誰かが何らかの形で恐れを持って、このキリストの贖いの上にキリストの召しとキリストの約束の確かさの上に、これを恐れることなく伝えることができると、こういうわけです。まあ、こんな感じでエリコに続いて愛を滅ぼしたイスラエルの勢いというのはとどまることを知りませんでしたので、このギブオンという大きな町が戦わずして降伏してしまうわけです。で、そうした事態を受けて、ヨシア記10章行きますと、エルサレムの王アドニセデクはヨシュアが愛を攻め取ってそれを清絶し、先にエリコとその王にしたように、愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れたと書いてあります。理由が2節の後半に書いてある。それはギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからだと書いてあるんですね。このギブオンの町というのはそれほど大きな町であり、しかも勇士たちであったのに、まあ、こういうような、戦わずに奴隷となる道を選んだということはエルサレムの王にも少なからぬ衝撃を与えたわけです。当然エルサレムの王様はですね、このギブオンの町とも協力してイスラエルを迎え撃つことを期待していたでしょう。でも結果はそうではありませんでしたね。 エルサレムは一緒に降参しようというわけではありませんでした。このカナン南部の王たちに援軍を要請して、まずはこの裏切ったその、ね、ギブオンを撃つべくして、集結するわけですけれども、ギブオンは大変です。自分たちは、まあ、裏切り者として撃たれるわけですから、逆に、迷惑を結んでおいたですね、ヨシュアの率いるイスラエル軍に援軍を要請するわけです。で、ヨシュアはこの約束に従ってですね、夜通し行軍してこの敵の連合軍に、不意打ちをかけて攻めるというそんな形を取るわけですね。まあ、そんなあたりです。ちょっとどの辺から見ましょうかね。6節ぐらいから見ましょうか。10章の6節、ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシュアはすべての戦う民とすべての勇士たちと率いてギルガルから登っていった。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも雹の石で死んだ者の方が多かった。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず月はとどまった。これはヤシェルの書に記されているではないか。こうして火は天の真中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。はい、というところまで読ませてもらいました。敗走するアモリ人たちを大きな雹が襲いかかるんですね。雹といっても獣の雹ではなくて、この石の塊みたいな氷の粒ですね。これが、天から降ってくるわけです。もう逃げようがないですね、これはね。単なる自然現象ではなくて、神が殺意を持って降らせたものだと御言葉は記しています。すごい言葉ですね。雹に打たれて死んだ者はイスラエルの人々が剣で殺すよりも多かったというふうに書いてある。さらに言うならば、この戦いの記述を見ればですね、イスラエルの戦いを勝たせるために神様が後押ししたというのではなくて、カナン人に対する神様の裁きをですね、イスラエルが代行したといった方が適切かもわかりません。ヨシュアたちはそうした役割を厳粛に代行しながら、神の正義とは何なのか、救いとはどういうものなのかということを、まあ、この約束の地を獲得していく過程でですね、学んでいくわけですね。で、主がイスラエルをカナンに連れ戻されたというのは、一方ではアブラハムに約束したその約束の地をその子孫たちに受け継がせるためであります。しかし同時にですね、先住民であるカナン人の罪が極まったからです。カナンの地、ね、乳と蜜の流れる豊穣の土地はですね、空き地ではなかったんですね。先住民がいた。その人たちがいる状態で同居することはできなかった、共存することはできなかったわけです。彼らの罪が極まって、神様がまさに ノアの時代にその世界の全ての人を洪水で滅ぼされたように、またアブラハムの時代にソドムとゴモラの町を火で滅ぼされたように、カナン人を打つためにその時が熟した時にイスラエルの剣を使われたわけです。もちろんヨナが使わされたニネベの町の悔い改めの様子を見ても、神様は憐れみ深いお方ですから、どこかに悔い改めの余地があったりですね、回復の余地があれば、このような、容赦ない聖絶というのはなかったと思うんですけれども、これが神がことを良しとされるタイミングなんだなというふうに思います。今イエス様が地上にお越しになってから2000年、流浪のためであったイスラエルは再び建国して中東の一角を占めています。そして世界は聖書に記されている通りにまさに終末に向かって進んでいる。神は約束の時を遅らせておられるのではなくて、全ての人が悔い改めてですね、救いに預かるように忍耐して待っておられるんだという、その限界点が来るのではないか、そんなことも同時に思わされています。主は全てのことをご存知であって、この当時に正しい裁きをご自身の方法でなさったように、この世界にあらゆる私たちが、人類が犯してきた罪ですね、生産の タイミングを待っていらっしゃると、そういう気がしますね。で、旧約聖書が単なるナショナリズム、まあ、いわゆるユダヤの民族宗教ではないことの印として、このヨシュア記の中でも信仰なる異邦人の遊女であるラハブを助けたりですね、不信仰なイスラエル人アカンが滅ぼされたりというようなことがありました。これは本シリーズの中でも丁寧にピックアップしているポイントです。かつて主はね、アブラハムにこう約束しておられましたね。確認してみたいと思いますけども、創世記15章16節ですが、創世記の15章16節に、そして4代目の者たちがここに戻ってくる、それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。このアブラハムが祝福される、子子孫孫まで祝福されて約束の地を受け継いでいくんだということの約束の中にですね、その成就の時は4代目の者たちがここに戻ってくることによって実現するんだと。なぜならそれはその時まで先住民の罪は滅ぼされるまでの重さには達していないということが神様の目から見た判断だったということですね。つまりこのヨシュアによる聖罰というのはこのアブラハムに対する約束の履行なんですね。単なる勢いでヨシュアの統率力やイスラエル軍の組織力で連戦連勝していくわけじゃないんですね。神の裁き、神の約束の履行であるという、このあたりを確認しておく必要があると思います。さて、今日のメッセージの主題ですけれども、火は動かず月はとどまるという、タイトルにしました。それは、10章12節のヨシュアの言葉です。もう一度読みします。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で。すごい言葉ですね。おそらく、ずっとモーセの従者であったヨシュアはその戦いの中で ね、モーセが戦いの前線には出ないけれども、その陰でどんな祈りをし、どんな風に神の前に取り出し、何を見つめていたかというのを多くの訓練の中で見せられていたですね。それと同時に今お話ししたアブラハムに対する契約もよくよく知っているわけです。ですから、自分たちの勢いや自分たちの単なる信仰でですね、このカナンでの連戦連勝が約束されるとは思っていない。自分たちはアブラハムに約束された四代先のものとして、その任にたまたま預かっているだけなのだとい う恐れを持っていたと思いますね。それだけに、自分たちがその神の約束の真実を体現するものとなったときに、出てきたこの言葉というのは余計にこう感慨深げな感じがしますね。しかし、まあどうしてヨシアは後の世の会議論者たちに口実を与えるようなこんな、まあ、おかしな提案をしたんでしょうかということも同時に思うわけです。まあ、信仰なく読み物としてヨシュア記を見てくるとですよ、多くの血生臭い虐殺の記録に加えて今度は天文学を覆すようなお話ですよ。今日の、ね、常識ではなかなか受け入れられるような内容じゃないです。地球の自転が24時間にわたって停止したと言ってるんです。これそういうことですね。ヨシュアが言ったというので、まあそういう喜んでね、自分たちの勢いや自分たちの信じる天地の作り主である主を称えてこのような詩を読んだんだと言うのでは、言うのならわかるんですけども、それが、ね、客観的な別のこのヤシエルの書という、まあ、歴史の書物にも記されていて、しかも火は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかったとこう書いてある。さらにですよ、主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。なぜか主がイスラエルのために戦ってからだという、まあダメ押しのような感じで、聖書も書いているわけですね。これは詩篇にあるような太陽がその走路を駆け抜けるというような比喩的な表現ではなくて、事実として起こったんだということが丁寧にこう何度も上塗りするように書いてあるわけです。今お読みした上塗りの記録というのはまさにですね、このヨシュア記を書いた著者がですね、歴史上ただ一度きりのものすごい奇跡なんだという感動と驚きのゆえにこういう書き方をしているわけです。こんなことは今までなかったと、ね、主が戦ったからこうなったんだと言ってるわけですね。当然聖霊が導いてこのように書かせたわけですから、主がこの書き方を、まあ、是認されたというか許された、導かれたわけです。面白いですね。しかしこのヨシュアの時代ですよ、このことを不自然に思って誰もいませんでした。天地の主ですからね。しかもヨシュアの時代、この世に誰一人地動説を唱える人はいないんですよ。こう書いても何の不思議もないですよね。ヨシュア自身が自分が何を言ってるのかという相対的な認識はありません。後にどんな影響を及ぼすことになるか分かってへんわけです、ね、実際に、プロテスタントの宗教改革者たちもこのヨシュアの言葉を根拠にして天動説を唱える、ね、科学者をですね、神を冒涜するものとして迫害したわけですね。ごめんなさい、地動説ですね。地動説を唱える科学者を神を冒涜するものとして迫害するわけです。面白いね。皆さんはどう思われますか。信仰があってもこの記事はちょっと信じられないという人はきっといるはずですね。まあ、聖書を信じると言っても様々ですから、 いやこの記事はまさかそれはなかったやろっていうふうに思っている人もいるはずですね。まあ、そんなあんまり考えたこともない人もいるでしょうけども、もうこれ事実だとするとすごいことですよ。どうですか、これ本当にあったと思います？どうですか、文字通り
聖書に書いてあるから、
文字通りですね、文字通りというのが、どうやら私たちの、集まりの中ではその通りこう書いてあるんだからこうなんだというのが私たちのこの集まりの共通する認識のようですが、さあ我々の認識をもう一回客観的に整理してみたいと思いますけども、どういうことなのかというとですね、地球一周でどれぐらいか分かります？4万キロですね。4万キロ、四五千畳は4万キロですね。で、地球は24時間で大体一周するので、4万キロを24で割ると時速1667キロなんです。大体1700キロですね。1700キロですよ。緯度によって自転のスピードは変わりますけども、日本の場合だと日本の緯度で大体秒速約380メートルぐらいなんですね。音速ってどれぐらいか分かります？音速って時速、ごめんなさい、秒速で340メートルですから、1秒間にあって言うた音は340メートル向こうまで届くんですね。だから運動会とかで右と左のスピーカーがちょっと端っこに離れてたら、ちょっとずつ音ずれて聞こえるでしょ。でそういうのはそういうわけなんですね。音速のずれがあるからなんですけども、その音のスピードよりも速いスピードで回っているんですよ。でも全てが同じように回っているので、隣にいる人も、ね、私たちの隣にいる人も、またその隣にいる人も一緒に回ってくれているわけです。私たちの座っている椅子もですね、膝の上にいる猫も同じスピードで回っているので、そのスピード感どころかですね、自転そのものを感じている人いませんね。ああ今地球は回っているなんて感じている人はいないですね。で、物体には慣性の法則というのが働いてますから、もし地球が自転を停止したとするならば、地球上のあらゆる物体が音速以上で地球が回転している東方向に吹っ飛んでしまうことになるんですね。しかもそのスピードは音速以上ですから、氷が降ってくるよりもはるかに恐ろしい未曾有の天変地異なわけです。間違いなく命あるものはみんな即死ですね。しかもその衝撃波のスケールっていうのはもう桁外れのものになるでしょう。生き物や建物だけじゃありませんよ。地球の7割は水が覆ってるわけですから、この海水が、ね、地表面と同様の動きをするわけですから、全ての水がですよ、大陸の西の方へこうガーッと押し戻されるわけですから、西海岸は全部、大陸の西海岸は全部大津波になるはずです。で、1日動くのをやめ止めたやつがまた動き出してるわけですから、今度は反対側のスピードがかかってです、今度は東海岸が大洪水になるわけですね。まあ、簡単に言えばこういうことが普通は起こるはずなんです。でもそんなことが起こったとは書かれていない。だからこれは嘘なんだと、まあそんな専門家でなかったとしてもちょっと理解や科学をかじった人であればおかしいなと思うわけですね。だからこんなのはありえないんだと。どうですか、信じますか。そういうことが起こったって書いてあるんですよ。このヨシアキの物語はですね、以上のような科学的所見の結果、やはり古代の妄想や神話として片付けてよいというふうに結論付けられるんでしょうか。どうでしょうね。私たちが生きているこの時代では地球が太陽の周りを回っているんだということは、まあ、小学生でさえ知っています。そういう知識に基づいて判断するならば、この吉尾明の記述をですね、極端に大げさなもの、あるいは独りよがりな妄想というふうに評価する方が自然です。しかしながら忘れてならないことがもう一つあると思うんですね。どんなに正確で深い知識を持っていたとしても、今の時代もですよ、過去と同様 さっきも言いましたけど、地球が動いているなという時点を感覚的に実感できる人間なんて存在しないということです。私たちは動いている地球と同じスピードで回転しているんです、ね、だから分かるはずがないんです。それはニュートンだってアインシュタインだってホーキングだって一緒ですよ。彼らの目にもですね、月が昇り日が沈むようにしか見えません。どう見たってお日さん沈んでいくんや、これね、大きさからしたって。自分ら地球に住んでるんですけど、地球の方がでかいわけです。どんなに太陽の方が実はでかいんですよとか言われたって、見えてるようにしか見えんわけです。これが私たちの感覚なんですね。人間ですから、私たちは何が中心であるかを感じることなく自己中心に生きているわけです。そんな風に感じる感覚を主が与えてくださってるわけですよ。つまりね、信仰によらねば地球が太陽の周りを回っているってこと、正しい知識によらねばそれがわからないようにですね、信仰によらなければ宇宙の中心がキリストだなんてことはわからない、理解できないんです。感覚的にわかることじゃないんです、こんなのは。ここでピョーンとジャンプです、飛躍しますが、ゆえに私たちはこの記事を文字通り信じます。なぜか今の私たちが信じている、知っているですね、科学の法則で起こりうるような災害が一日地球が止まっても起こらなかったんです。なぜなら主はこのシステムを設計された方ですから、そのシステムのブレを瞬時に修正することだって簡単にできるはずなんです。どうやって知りません。なぜ科学が想定する被害が地球を襲わなかったのか、それは分かりません。大きな氷がイスラエル軍を避けて異邦人の頭にだけ直撃したことよりもずっと不思議なことですね、これは。しかし私は宇宙の中心がキリストであることを知っています。そしてそのお方が私を選び、私たちを選び、信じた者のただ中に住まわれるということも知っています。とするならば、生ける神の神殿となり、神の子供となった信者一人一人もまた宇宙の中心となりうるわけです。ヨシュアの願いが神の御心と重なるとき、いかなることでも起こりうると見るわけです。私はそんなふうに思います。科学が発達し、相対的に見た自分というのは本当に小さなものです。小さなものです。しかしそのあまりにも小さな私たちの中に宇宙の中心であるお方がお入りになる、お住みになる。この方の御言葉によって宇宙が動く、秩序が変わる、こうしたことが起こりうるんだ。ほぼこれ妄想の世界ですね。こんな馬鹿げた話は人を納得させることも自分を説き伏せることもできません。信じる以外ないんです。信じる以外ないんです。神がそのように約束されたからそうなんだということ以外どこにも寄って頼るべき理屈や方程式はないんですね。面白いなと思います。なぜか私はすっと主はそうされたんだなと読めてしまう。それがいかにありえないことだと細かく分かったとしても、そういうことはきっと起こらなかったんだと分かるわけです。皆さんはいかがですか。さて、さらにですね、月や星というのは拝む対象ではないんですね。単なる被造物です。ここでは火をギブオンの上で動くな、月をアヤラの谷で、 ね、ダイオーとギブオンという町、あるいは月とアヤロンという谷、比較するにはなんぼちっちゃいねんというような小さなポイントですね。でも彼らの前にはギブオンの上のおじさんなんです、ね、アヤロンの谷の上の月なんですよ、ね、二条山の方にこの大和高原、大和高原じゃないや、大和平野から見ればですよ、僕もあの天理から桜を向いてこの道走ってきたらですね、大体、タイミングで夏時は二条山の方に夕日が落ちていくわけです。二条山の上に落ちる夕日なんですよ、ね、二条山なんて大きなクレーターにはまり込んでしまうような小さな山ですよ。でもそのように言うことができる、単なる非造物です。そして初めから太陽も月も地球のために作られたのだと創世記は言っている。地球のためだけじゃないです、人のために作られたんです、この世界の秩序のために。見ましょうか。創世記の一章14節から、ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜と区別せよ、印のため季節のため日のため年のために役立て、天の大空である光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司られた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第四日ですね。太陽は神様の正義を表すために、神様の恵みを表すために、神様の熱を表すために作られたものです。マラキ書には義の太陽という言葉がある、ね、太陽はそれ自体がガスの塊で燃焼しています。月はそれ自体光っていません。表面はボコボコです。しかし太陽の光を反射してですね、夜を闇を照らすものとして形作られている。そしてユダヤ暦というのは夕方から始まって次の日の夕方なんです。夕方から始まるんです。夜から始まって朝太陽が昇ってくるというのがドラマチックなんですね。こういう順番なんです。太陽はキリストを表し、月は教会を表しています。初めからそのように作られているんです。またこのあらゆる星々の栄光というのは、前回メタモルフォーゼのお話のところで見ましたように、肉や種のように新創造である復活の命の多様性を表すモデルなんですね。ちょっと見てみましょう。前回の、ひねくれ者のための聖書講座メタモルフォーゼの会で開いた第一コリント15章40節、この復活の素晴らしさについて書いてあるところです。まずパウロは種についていっている、それから肉についていっている、さまざまな種類の肉について、そして、第三段階として星のことを言っているんですね。この順番も面白いです。40節、太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。ということで、もう一度言いますが、この月や 太陽、この星々の栄光というのは新創造における命の多様性を表すモデルでもあるということですね。こういう正しい知識が見かけ上の判断を超える優れた判断を、正確な判断をもたらすわけです。これが信仰です。物理学や天文学の知見を超える真理が聖書の言葉の中にあるんです。神がこうおっしゃった、作り主がこう、このような意図で作られた。目に見えるものは全て、目に見えないものを反映するためのモデル、型、影として作られているということ。そして目に見えないものこそ本物で、いつまでも続く永遠のものであって、目に見えるものは一時的なんだと、ね、そしてもう一つのポイントですけども、ヨシュアがこのことを願ったのは、このカナンの地に住む異邦人たちの守護神でもあった太陽や月の偶像に対する敵意と憤りからだったということは間違いないと思うんですね。ですから彼らの礼拝の対象であった太陽と月が主の力によって止められるということに強いメッセージがあったように思います。アモリ人たちが頼りとする太陽と月がですよ、その作り主である神様の御力によって姿を隠す、止められるということ、そしてアモリ人が逃げも隠れもせずに、撃たれていく、逃げも隠れもできずに撃たれていくということは、天地の作り主である神様が異教の神々に勝利するというストーリーになっているわけですね。思い返せばモーセがね、パロの目の前でエジプトの母なる川であるナイルの水を血の色に変えたりね、それからエジプトの拝む神々の一つであるカエルが出てくるでしょ。カエルによって災いをもたらされるというようなこともありましたけども、そういう話とも重なりますよね。そういう彼らが頼みにしているものを超える、その力によって信仰を、彼らの信仰の偽りを指摘すると、まあ、ここにまあ意味があるんですね。そしてこのアモリ人たちの罪が極みに達するということの中には、彼らのこの偶像礼拝というものと無関係ではなかったと思うんですね。で、この偶像礼拝から来る作り主である主への侮り、またそこから積み重ねられる不道徳、不貧困、こういったことが、神様の怒りをですね、積み上げていったんじゃないかと思うんですね。ヨシュア記の方に戻っていただくと、11章の21節になりますけれども、こんなふうに書かれています。ヨシュア11章の21節をご覧いただくと、20節ですね、10章の20節を見ていただくと、彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく清絶するためであった。まさに主がモーセに命じられた通りに彼らを一掃するためであったということです。ね、アブラハムにされた約束がモーセに受け継がれ、モーセに約束された通りに、ね、ヨシュアがそのことを現実のものとしていった。それは全部主から出たことだということがここで書かれています。エジプトでパロが固くなりになったように、カナンの人々が裁かれること自体が全て主の計画の中にあったことを覚えておきたいと思います。まあ、それにしても、私たちと同じ人間である、ね、ヨシュアの言葉によって、この太陽や月までがその動きに影響を受けたということはものすごいことです。 ものすごいことです。先ほど申し上げたような理由で、信仰でですね、私たちはそれが確かに起こり得たことなんだというふうに受け止めることができますけれども、今私の身に降りかかるさまざまな事柄の中で、私たちがね直面するいろんな日常の事柄の中で、この大きな奇跡の何万分の一、何億分の一 の規模の小さな奇跡さえなかなか期待することができないほど、私たちは固くなで不信仰である場合が少なくありません。なかなか通常の筋道通りのことが起こるということはですね、信じがたい。無理なものは無理、ダメなものはダメっていうふうに思っちゃう、ね、自分の力や、可能性、まあまあ常識的な展開を考えて、まあ、これは無理やろなというふうに思ってまうことが多いですね。とてもとても弱気になっています。それは私たちの勝手な願いだからでしょうか、気ままな望みだからでしょうか。例えば自分の個人的なこう欲望や、願望を満たすものでなかったとしても、こうなったらいいのにな、こうならないかなと思うことはちょっと無理かなと思ってしまうことが多かったりします。だとすれば、私たちが日常を強く願うことを望むことが、主の御心とそれほどかけ離れているのでしょうか。ね、私たちは日々目の前で起こる出来事に一喜一憂し、さまざまな言葉に騙されて生きています。ヨシュアもですね、よく見ればですよ、今日お読みしたところの前半ではね、地球の自転を一言で止めましたけれども、同時に臭い田舎芝居に騙されて結ばなくてもいい迷惑を結んでしまいましたね。で、人というのはある時は主によって大仕事をしますけれども、またある時は主に伺いを立てることなく自分でやりくりして失敗するものなんです。で、聖書の中には信仰の偉大な足跡を残した人たちのえっと思うような失敗がいっぱい書いてある。で、彼らが人として立派、人としてものすごく力があったというのではなくて、主の約束がその人の中にあり、またその人自身が約束の中にとどまり、御心の中にとどまり、そのことを単純に信じてその通りにした。その時に人は自分の限界、自分の力、自分の思いや判断をはるかに超えた大きな主の仕事を成し遂げることができる。そんなことを私たちは聖書の中から見ることができます。私たちはこれが自分から出た思いだろうか、主のものだろうか、いろんなことを探って考えて自分の内側を見ても残念なことばかりです。迷いが起こります。疑いが起こります。私たちが自分の歩みに目を留めたり、自分の内側の動機にも目を留めたりすると、そこにやはり終わりのない堂々巡りのサイクルが起こってですね、私たちは自分の中を回ってしまう。これヨシュアだって同じだったと思うんですね。大事なことは常に主に伺いを立てること。御言葉はどう言っているか、アブラハムの時代からモーセの時代から約束の地は獲得することに決まってるんです。ヨシュアに関係なく、イスラエルの人たちに関係なく、もう一歩ヨルダン川を渡った時からもう勝利なんです。誰が渡らせてくれたんですか。契約の箱でしょ。全て主が成し遂げてくださって、私たちはもう圧倒的な勝利なんです。その勝利を疑わせる要素をサタンはいっぱい散りばめているし、主もそのことを良しとされています。ね、天文学の専門家が読んだら、今日私が読んだような記事は本当にこの時代の聖書の時代の天文学ですから、太陽系が全てのように見えた、こんな記述になってるんですよって言うでしょうね。相対的に見ればですよ、銀河系の中のそのまた太陽系というのはごくごく恒星の、太陽なんて宇宙にあまたある恒星の小さな一つに過ぎないんですよ。地球と同じような惑星がある可能性は計算上はいくらもあります。 そんなことは誰だって知ってるんです、今の時代。でもイエス・キリストは地球にお越しになったんでしょ。この宇宙を、その大きな大きな宇宙をお作りになった方が地球にお越しになったんです。2000年前イスラエルにお越しになったんです。馬小屋に生まれてくださったんです。そして十字架にかかってくださったんです。そして信じる者の心に2000年経った今も住んでくださるんです。でヨシュアが行ったことを私たちも行うことができるんです。同じ約束の御言葉に立つならば、ヨシュアが経験した勝利を今まさに私たちは今日、今、明日、これからずっと経験することができる。これは聖書の約束です。ヨシュアは私たちと全く同じ人間です。同じ条件です。ヨシュア記の中には彼らを恐れてはならない、何でも書かれています。私は彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうちの一人としてあなたの前に立ち向かうことができるものはない。この約束があるから私たちはそれを信じることができるんです。この約束があるから私たちは強くなれるんです。大きくなれるんです。ヨシュアが勇敢だったんですか？違う。はじめから強い人に強くあれとは言わない。はじめから惜しい人に惜しくあれとは言わない。恐れてない人に恐れてはならないとは言わない。繰り返し励ましが出てくるのは、私たちは絶えず約束を忘れ、主に伺いを立てず、御言葉を足げにしてしまうからなんです。私たちも同じように弱くめめしく恐れるものなんです。主が共にいてくださるのに、その約束を忘れるものなんです。そんな大いなる方があなたと共にいると言っていただかなければ、主が今まさに私たちと共にここに、今まさにここにいてくださることがわからないぐらい鈍感で不信仰なのが私たちなんです。だから私はいつもあなた方と共にいますよとイエスはおっしゃってるんですね。ご自身の真実にかけてその約束をしてくださっている。それは地球がまさに今音速を超えるスピードで回っているなと実感できないように、なかなか実感できないんです。信じることによって後からじんわり分かってくるのかも分かりませんが、ビンビン実感できるものではない。そんな実感をまず頼りにして、今日は臨在をめっちゃ感じましたとか、あったかいものが込み上げてきました、もちろんそういう場合も往々にしてありますけれども、嘘が多いです。感情によって支配される人たちの信仰の生活はぐちゃぐちゃです。いい時はすごい喜んでありますけども、落ち込んでる時はもう声もかけられないぐらい、自分の内側を見てボロボロになる。突然発信が止まる、交わりが途絶える、こういうことになります。なぜ？自分中心だからです。自分ばっかり見てるからです。主の歩みではなくて自分の歩みを見ているからです。約束ではなくて約束を成就できる自分の可能性を計算しているからです。初めからそんなものは何の役にも立たないし、当てにならんからこそ私たちに全てを与えてくださったんでしょ。最後にダビデの詩編から御言葉を分かち合って今日のメッセージを取りたいと思います。詩編の8編です。詩編の8編です。1節から4節までお読みします。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者と沈めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ダビデはね、羊を飼いながらその荒野で 満天の星を見上げたでしょうね。私もイスラエル行った時に、その羊飼いののですかね、ベツレヘムの、多分この辺でダビデも羊を飼ってたのかな、いうのっぱらに立ちましたけども、天を見て月や星を見た時にね、本当に自分は何者なんだろうって誰もが感じることですよね。なんて自分は小さい、なんて心持たない弱い儚い存在なんだろう。十分わかるんです。アブラハムは言いました、私は塵や灰に過ぎない。モーセは言いました、人の弱いは長くて90年、しかもその誇りとするところはロープと災いである。人の存在というのはいかに神様の前に小さなものなのか。しかし主がその小さな存在に心を向けられる、小さな存在に心を止められる、顧みられる、そしてあがなわれて、その小さな小さな存在の中に宿ってくださる。これが福音ですね。これが新しい命の、新しい創造の新秩序なんです。すごいことです。すごいことです。幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられた。ヨシュアが叫んだことは現代の科学者の目から見たらたわごとかもわかりません。しかし事実そのことが起こったことは力です。私たちが知っている創造世界、私たちが認識できる創造世界というのはわずかです。でもここに敵と復讐するものというふうに表現されているのは、もっと大きな暗闇の世界、サタンや落ちていった悪霊たちのことも含まれています。そういう宇宙の全秩序、創造世界のありとあらゆる秩序を、神様の我々の想像をはるかに超えた福音という、神ご自身が十字架にかかってご自身の血によって一切を贖う、十字架という一点によって宇宙を反転させるという、考えられない御業ですね。すでに成し遂げてくださった。そのことにおののいたダビデはこのように語っているんです。これは言語のニュアンスがどのようなものか分かりませんけれども、指の技というのはその繊細さや神ご自身がお作りになったんだという意味合いもあるでしょうが、腕の技というかものよりももっと軽い感じがしますね。どんなに宇宙が果てしなく広く複雑であったとしても、それは神の指の技でも、私たちのただ中に住む、私たち人をあがなうということは神の指の技では済みませんでした。神ご自身が人となって十字架にかかり、指ではなくてその手のひらに釘を打ち付けられて、足を打ち抜かれて、脇腹を突き刺されて、全身傷だらけになって、心も溶けるような思いで、我が神我が神どうして私をお見せになったのですかと、その宇宙をお作りになった方に向かって叫びながら、私たちの罪を負ってくださることによって、その奇跡が成し遂げられた、贖いが成し遂げられたということですね。そうしたことを思うときに、ダビデは驚嘆して星空を見ながら、驚嘆して このことを語ったんだと思います。後半読みます。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶせられました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。アーメンです。今日は約束の地カナンのシリーズ第7回目ということで、日は動かず月はとどまるというお話をさせてもらいました。感謝しましょう。主よ、あなたの皆をあがめます。あなたのなさったこと、あなたが成し遂げてくださったことはあまりにも大きく、あまりにも深く、そして繊細で、私たちが自分の経験や知恵を持って語るにはあまりにも難しすぎます。私たちはそれぞれが経験した、あるいは味わったレベルでしかあなたの御言葉を伝えることができません。それなので、どんなに素晴らしいメッセージもこんなちっぽけな伝え方しかできませんけれども、御言葉の示すところはもっともっと深く、もっともっと大いなるものであることでしょう。どうぞメッセージを聞かれた方がご自分で御言葉に当たられることによって、さらに大きな恵みを主ご自身から直接いただくことができますように。そして私たちが今ヨシュアと同じように、あなたを宿す者、宇宙の中心を宿す者として、この相対的に小さな崩れゆく、朽ちていくこの肉体と弱々しくめめしい能力の中で、強く大きく大きなことを、約束を成し遂げる力あるものとなれることを感謝いたします。あなたの勝利はすでに私たちのものです。私たちが御言葉の通りを信じることができますように、私たちを惑わす一切のものを私たちの前から取り除けてくださいますように。主が私たちの目を開き、本当に見るべきものを見つめることができるように、どうぞその力を与えてください。感謝いたします。今日集うべくして集えなかった兄弟姉妹の上に、また姉と配信を聞いてくださっている各地の兄弟姉妹の上に豊かな恵みがありますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。